ほじるしネットラジです。あけましておめでとうございます。2014年1月第1週のパーソナリティと玉穂美汐です。よろしくお願いします。今日は新年お年玉企画ということで、玉穂じるしの全パーソナリティの方に大集合していただいています。皆さん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
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 あぜさんの返事がない。あぜさん、あ、いた。もしもし、あぜさん、大丈夫？
いるよ。
あ、いた。私
なんかちょっとトランシーバーっぽい音。
どうぞみたいな。
帰るだ。
パーソナリティだけじゃなくて、聞き書きとかを書いてくれてる、ネットラジサポーターのムーちゃんも来てもらってます。ムーちゃんもこんにちは。ありがとうございます。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマみたいな、本当何も考えてなくて、まあ、新年特集号ってことで、ネットラジパーソナリティ同士で詰まって喋ったこともないし、なんかみんな、今年の抱負でも喋りゃいいんじゃないのかな的
いいの
な
かなみたいな。
感じで集合かけてんですけど。
はいはい。
はい。よろしくお願いします。お忙しいと
よ
ころ。
ろしくお願いします。
あ、い
この
ただい
メンバーすごいよね。
なかなか豪華なんじゃないですかね。
そうだよね。
まあね、なかなか揃えないですから
なかな
ね。
か揃えないですよ。
今日は新年会と聞いてたので、早速僕はビールをいただきます。
良いです。
ああ、僕はコーヒーをやってるんです、コーヒーを。
コーヒー。
ああ、
いい
もう、
よ、いいよ、
あえてこう、放送始まるまでこう、感じて、こう、プシュッと出せるのを、
出すかな。
待ってた感じの二子さんですね。放送な、載せてやろうと思ってたでしょ、二子さん。
いい音
な
だっ
るほ
た。
どね。
いやー、私はキノコのお茶飲んでます。キノコのお茶。
キノコのお茶って何？
名前なんだったっけ？白樺に入る、漢方薬になるっていうキノコがあって。
いやー、
名前なんだっけな。
霊験新たかっぽいね。
そうそうそうそう。そう、うちの周り白樺だらけで、そのキノコだらけなんて。入ってやす
白樺の足元？
いや、白樺の幹に入るんです
幹
ね。
に入る。
猿の腰掛けみたいな硬いやつ。全然食
ああ、
用じゃないやつ。
漢方薬になりそうだ。
飲むと綺麗な風景が見えてくるってことじゃないの？
トリップしたりとかしないやつですね。
霊験あらたかで。
お坊さんが紫の雲に乗って飛んでくるかね。
そう。
いやー、そういうありがたい感じではなくて。
そういうありがたい感じです。
狐になったり、カラスになって空飛べたりみたいな。
そんなのちょっと飲みたいですけどね。
うん。
お金払ってでも飲みたいですけどね。
や
い
ばい。
や、マジックマッシュルームはやばいよ。
どんなふうに？
植物の根っこの誘いってね、業界いると来るんですよ、たまに。
はあ。
根っこやりませんかっていう。
根っこって言うんだ。
根っこって言うんだ。
いや、だから、なんかを煎じたもんでしょうね。原核植物。
ああ。
いや、本来であればアマゾンでそのシャーマンについてやるようなやつなんだけれども、
メスカリン
な
と
ぜ
か
か
ペオーテとかみ
原
たいな
核植物者が持ってたりするっていう。
誰だか分かってしまった。
誰だ？
あの人？
あ
の人でしょ。
ピーだからね、こっから先は。
誰だ？誰だ？
ピー。
正月だからさ、こういう話題もいいかと思って、ちょっと振ってみました。
俺もキノコもらったような記憶あるな。
マジックマッシュですか？
いや、そういうの手のだって言ったの。
僕、マジックマッシュルーム合法だった頃、友達が何人か栽培してたから食べてたよ。
おいしかったか、トリップしましたか？
味は美味しくはない。トリップはすごいする。
どんな感じに？どんな
明日。
感じ？どんな感じ？
なんかね、まあ、いろいろあるんだけども、こう、妄想っていうか、普段僕ら妄想しまくってるじゃないですか。ちょっとしたことで空想が始まるでしょ？そしたらもうそっちにね、バーッと集中力、全集中力が入っちゃう感じで。
妄想力アップだ。
そう。 何かがハッとしちゃったらもうその世界にどっぷりいて、うんとしてからハッとこう出てくるみたいな感じなんだよね。
やばいな。
うん。
ケンケンケンみたいになっちゃうな。
タイマーと似てますかね、その辺のトリップの仕方って。
タイマーよりももっと厳格。
タイマーはあんまり厳格系じゃないじゃない。気分が良くなるだけなんじゃない。詳しくはねえけど。
その世界にぐわーっと入っちゃうみたいな。
LSD とかの近いのかな。
LSD のが近いじゃないかね。僕 LSD やったことないけど。
一応念のために言っておき。
念のために言っておきます。
僕は LSD をやっておりません。
LSD やってませんけど。
マジックマッシュはタイで食べましたよ。でも別に何も来なかった。
そうなんだ。量が足んなかったのかな。
かな。映像が細切れになって、ちょっとフラフラして、聞いてんだなと思ったけど、だからといって何も楽しいかな。
やっと。
もうちょっとフラフラするぐらいで何も起こらない人って多分いいもんだよね。
そ
うか。僕のなんかビスケットかなんかに混ぜた、インドではまあギリ合法になってる。
インドではってですか、
みんないろいろ
経験食べたことはあるんだけど、うん、キラキラするだけで、あんま怒らないんですよ。で、面白かったのがね、そのキラキラがね、うん、数ヶ月続きましたね。
うわぁすごいな。
で、普段それ以外は全然変わらないのよ。
うんうん、キラキラっていうのはいろんなものをキラキラして見えるってことですか？
そうそう。明晰というか明瞭に見えるっていう。
ちょっと楽しそうな気がする。で、インドドゥアって何ですか、コウダさん。
いや、インドのその名前はわかんないんだけれども、うん、そのクッキーかなんかに混ざってるようなやつなんです。
ここはギリギリ誤報なんだ。
うん。みたい。うん。で、まあ2枚ぐらいだったらいいかってな感じで。
うん。ちょっと、深いですよね。
僕マジックマッシュルームやった時はさ、うん、最初に食べた時は友達が持ってきてたんだけども、
うんう
ん、ポッキーやったんだよね、
うん、
エールかなんかやってるところで、うん、で行ったらもう友達でありってて、
うん、
それで量わかんなくてなんか聞かないねって言いながらバクバク食べてたらその後すごい聞いてきたって感じ、うん、まあ、多分量の問題もあるんじゃないかね。
そうなんかな。ねえ、どこだったかな、どこだったかな、有名な、小寒いじゃないな。まあ、そんな風な島に行って、
うん、
私、そういうの食べてみたいんだって言ったタイ人の、現地の人が、バイクの後ろに乗っけて、山の中にビューンって行ったら、うん、ゾウの糞があって、
ゾウの
生えててキノコが、これだって言ってたって、それでこう、生のまま刻んで、
うん、
温かい、レモンティーに浮かべて、だから煮たんじゃなくて浮かべて食え、みたいな。
へ
ぇー。生なんですよ。
へぇ
ー。ぬるい。
どんな体験
だなぁ。
進化すげえな、玉様。
全然美味しくない。
こんなリアルだな
ぁ。味は美味しくないよね。
どんな風に流行るんだ、みたいな。遠いな、みたいな。なんでエキゾチックなんだとか思いながら。
うん、いや、タイプが玉様っぽいよ、それは。うん、
なんか、タガメ食ったりするのの延長線上みたいにありそうだよね。
タマメ食る？
タガメ食うとかの続き。
ああ、タガメ食うとか、カメムシ食うとかね。
そうそうそう。タガメ食う。オタマジャクシ、タガヤメ、カメムシの次ぐらいにはもうそのキノコがいそうな感じ。隣接してる感じ？
もう、ゲテモノ食いなんですよね。
でもさ、キノコもフンもタマ様好きじゃん、大好きじゃん。
あ、本当だ。
うん。
ゾウも好きですよ、ついで。
好きだったのか。
そうそうそう。
また新たな一面を。
そうそうそう。
すごい。たまちゃんは超当ててさ、本拠地をたくさん増やしてったらさ、
うん、
なんか増草、うんこ草みたいになってね。
うんこ草。体草、うんこ草、そうそう。いずれタガメ草とかカメムシ
草。
ノグ草っていうのもあるでしょ。
ノグ草。
ノグ草いいね。
ね
え。いやですよ。誰が来るんですか？ペットのぐそうで。淡雪甘味どころのぐそう。
いやだ。
それひどい。
そう。おいしい。
のぐそうはあれだよ。パラの愚かなそうだよ。
ああ、そう。お坊さん。
そう。
いいね。パラの愚か。
ちょっと、なんかいい感じしますね。
ちょっとフラッとした感じするでしょ。
いいね、いいね。すごいいいね。
なんか。一踏み外した感じが。
あの、あれですね、あの、さくらんぼっていうお坊さんありましたよね。
いたいた
いた。
何でしたっけ？昔の漫画
やつ
だよ
ね。
うるせえやつだ、それ。そんな感じで、のぐそう、さくらんぼ。じゃあ、の、あれも、毒キノコで有名な、あの、ベニテングタケも食べたことあるんですよ。
はは、言ってたね。
なんかやっぱりトリップがしてみたくて、トリップできて死なないっていう説明を聞かんで、トリップできて死なないんだったら食べてみる価値あるんじゃないのと思って、少し食べたんですけど、あれは旨味成分がとても高いキノコなので、味はすごい良かったですね。ただトリップが結局って、やっぱりこれも楽しくなくて、単に酔っ払ったみたいに、悪酔いみたいになって、具合悪くなって、逃げろ吐いたっていう、以上みたいな体験。楽しくね。トリップしてみたかったけど。
体張ってますね。
すごいね。
あんなに美しくてなんか楽しげなのにね。
ねえ、あんなね、妖精って感じの可愛らしいキノコなのに。
食べたらなんか、ちょっと大変なことが起こりそうなのに、それだけか。
ねえ、そうそうそう。
お腹に大変なことが起きたんだ。
そう、具合悪くなっただけだったっていう。何も楽しくない。
実際のさ、ドラッグやっても結局飛べないでさ、気持ち悪くて帰ってきちゃった人とかって聞くよ。自分は一生飛べないんだってショック受けたって。結局気持ち悪いだった。
そりゃ、逆ざとりで、それはそれで問題っすね。
うん。細野晴臣とかそうだって言ってたな。
そうなのか。か、それ楽しくないですよね。
ああいうものはほら、普通はさ、あの、カンカン、取っ払うためにやるっていうじゃない？
そうですね。
うん。だから、それで飛べないってなったら相当ショックでしょ。
ねえ。
そうやって飛べるようになって、あ、薬物いらねえじゃんって話になってくる。
本当あれだもんね、その自我の殻みたいなの取っ払って奥が見れるみたいな。
そうそう。
あの、おまんじゅう理論だったらいきなりあんこむき出しの世界が見えるみたいなさ。
なんかそう言われると私もだんだん心配になってくるんです。私お酒も弱すぎて結局全然酔っ払わない、酔っ払う前に飲めなくなるんで酔わないですしね。私ダメなんじゃないのっていうこう、私は一生こう自我の殻に閉じ込められたままなんじゃないのっていう。湧いてきましたね。
いいね。
何がいいんですか？いいね、奥がどういいんですか？それ。
スピリチュアルカウンセラー、自我の殻に閉じ込むの、巻きみたい
な。なんでコーラさんがいいとこだ、それ、
たましげな。だね。自由わかんないね。ただコーラさんがいただけだよね。
いや、あのね、キノコじゃないけれどもね、僕は、と言っていいのがね、ムキムキと入る瞬間が好きだからね。
え、何がムキムキと入る瞬間？
いや、トイ、トエチチョン。
はいはいはい。
トイか。
トイ。うん。うん。から
そうそう。
うん。好きだからの続きは？
うん。みんな黙ってしまったっていう。
そう。
うん。
みんな黙っちゃったな。どうしよう。いや、好きだからね、もうちょっとくすぐってあげたくなるっていう。
は
い、抑えといてあげたくなるな。
なんか皆さんのこう、ドラッグトリップ体験がいろいろ明らかになっちゃいますけど。
僕全然ない
よ。まあ、私さん
は全くないんだ。
うん。
あずさんはないって言われて意外ですね。あずさんなくて二子さんにあったって言われて意外ですよね。
そうですか？
うん。
うん。
いや、僕は、ね、ラーと名乗る人種はね、誰もがやってんじゃないかと思ってたけど、付き合う人種が偏りすぎてるか、それは。
そうだよ。
うん、それはそうだ。
うん。
あ、すごい面白かったですよ、僕のあの、キノコね、3人でやったときにね。
いいなぁ、くそ
ぁ。3人でやったときに、うん、その、も、栽培してた一人が男性だったんですけども、うん、その人と、うん、その人がちょっといいなって思ってる女性と、僕とで3人で、こう、食べてたね。
うん、
それはね、俺の知ってる人かな、二人。
いや、知らない人。
知らない人か。
うん、知らない人。だけど、
キノコ食べそうな男女ペアちょっと知ってたからさ。
あ、ほんと。いや、違うと思います。 それで、その男性の方は結構修行したのね。いろいろスピリチュアルのことに関心があって、
うん、
で僕から見るとすごく一生懸命やってるんだけども、どっかなんかちょっとピン、あの、ポイントがずれてる感じもあったりするような感じのタイプの人で、
うん、
で僕がついついこう、なんていうのかな、ちょっと買いたくなっちゃう部分、突っ込みどころがある人なわけ。
うん
うん。でさ、三人で食べてて、みんなそれぞれに瞑想してたんですけども、三人かっかけなんで、
うん、
それでちょっとちょっかい出してやろうと思って、
うん、
エネルギーギュギュッとこう、プッシュするんですよ。
うん。
遠いよ、それ。
うん。
うん。そうするとね、如実にその反応があって、その男の人に僕はね、グググッとこうエネルギー的にプッシュかけるとですね、
うんうん、
あの、女の人はなんか自分の世界入って泣いてたりするんで、
うん、
だけども、この男の人が、こう、ギュギュッと押した瞬間にですね、
うん、
なんかどこからティッシュ持ってきて、その人にポッと出したりとかしてですね、うん、なんか、そらそうとするわけ。
うん、
それで何分かやってた後、
うん、
その女の人がお手洗いかなんか立った時があって、
うんうん、
よし、これでお前逃げられないねぞと思ってですね、
うんうん、
生きられ、人は。
そう。で、全開でギュ
ッ。悪いね。
そう。全開でギュッてやったらですね。
うんうん、
その瞬間、
うん、
今何分経ちましたけど、そろそろ一回休憩入れますかって、その休憩に入っちゃったっていうぐらい。なんかその相互作用のね、なんていうのかな。何にも、エネルギーレベルでの相互作用みたいな、すごい面白かった。
ちゃんとコール&レスポンスが。
コール&レスポンス。露骨にありましたね。
うん。あせさんと大田さんが同時に喋り始めたんですけど。
あ、僕ね、内容がないんで。
内容がないかしら。
こうだな。いや、大人な世界だなって思ってさ。
うん。
大人
な。これ、
うん。
あの、読み合ってる、こう、なんていうのかな。戦国武将の会議みたいな感じで言ったらいいのかな。
戦国武将。
こう、腹が読め合うみたいな。
確かにね、うん、ちょっとそういうテイスト
は
あるかもしれない。
うん、
腹
芸ですね。
腹芸。これ、コータスさん初めてなんだよね、実は。
あ、そうでしたっけね。
うん。お噂は金金なんだけど。
ああ、はい。
どうも、初めまして。
あ、初めまして。こちらこそ。
よろしくお願いします。
もこう、実在する妖怪みたいな。お二人
実在するよ。
またそういうこと言う。
いや、だってさ、これ、視聴者には実在してるかどうかわかんないよ。
ああ、そうなんだよ。
これ、あれだね。あれかもしれないもんね。
音声合成ソフトでお送りしています。二人の。
そうそう、ボーカロイドかもしれない、
ね。実在しないお二人です。
セルロイドのような恋とかね。
なんか、これは
一体。
なんとかチンっぽい世界観です。
高田さんの存在がなんか、あっても実在してるのかどうかちょっと疑いたくなる瞬間とかある。
ああ。この方、妖怪なんだなと思いましたよ。
でしょ？
うんうんうん。
ええー、もう、それはさ、正直、あの、途中はのスペシャルだから聞いちゃっていい？
どういう
意味ですか？どういう意味ですか？それ。
なんでしょう？やっぱり、なんか浮世離れしてますよね。
なんか、そう、うん。なんだろうね、この感じ。
あのさ、
年齢とかも不詳ですよね。
あとかはわかると思うけど、
うん、
付き合いやがったら。煩悩むっちゃあるしね。
煩悩。
そう。
なんか、エッチな気持ちがいっぱいあるとかそういう意味ですか？
いや、煩悩ってエッチな気持ちだけじゃないから。
はいはい。
あの、言葉の使い方間違いないですね。
エッチなことに関しては否定ね。エッチは違うみたいな。
気持ちもあるけども。
もうある。
うん。でも、あってもいいんじゃないですかね、妖怪。
いやいや、そうか。妖怪。
妖怪は煩悩あるよ。別に悟ってない妖怪は。
なんか、高田さんがあの年齢は689歳ですって言っても別に違和感ないです
よ。そう。なんだよ、うん。そういう感じあるよね。
そういう感じがありますよね。
そうか、だって。
わかんない、わかんない。
いや、あのね、それはあった、そういうことは。
そういうことあった
どういう意味ですか ?683 歳だったことがある。
過去にね、
うん、
あのもう10年前ぐらいですよ。だからまだ30代の頃ぐらいに、
うん、
博士論文が出せなくなったから、論文を出そうか って、いろんな大学に電話かけて聞いたわけですよ。
論文博士
とか使えないから。
その博士課程に行って、卒業しまして、その時に博士を取りますっていうんじゃなくて、うん、自分で論文を書いて、それをどっかの大学に審査してもらって
取る。へぇー。なるほど。
あのね、これは理、あまあ、後で聞くと理系なんかだとあり得るけど、文系はかなり難しいみたいなんですけどね。
うん、
ただ、それでいくつかの大学に電話かけた時に、うん、60代ぐらいとかと間違われるんですよ。
あ、声、ね、
電話で。
声の話し方だね。
で、何やってますかっていうから、まあ、まあ、簡単な説明とか、うん、なんかするじゃないですか。
うん、うん。
うん。間違われるんですよ。で、実際何人かの先生にお会いしに行ったんだけれども、うんうん、あの、会う寸前まで分かんなかったっていう。
いや、甲田さんが、それこそ683歳ですっていう方が、甲田さんが35歳ですっていうよりずっと違和感ないですもん。
なんなんだよね。
さっきの話聞いてると、甲田さん40代っていうことですか？
僕は今40代です。実年齢は。
ああ、そうなんですか。
いくつだったかな。ここがいつも忘れるんだけど。
忘れますよね。
うん。それ以上忘れること自体が浮世離れして
る、ね。浮世離れしてますよね。
うん。
いや、あのね、履歴書を書くときと、大学に書類出すときだけ思い出せばいいっていう。
ねえ、普段いらないですよね。
そうそう。
やっぱりあれだよ、浮世の時間を生きてないよね。
あ、そんな感じがする。そう、それ。
プロセスワーク的に PR みたいな。
あ、生きてない感じがする。
え、もう、だってさ、
だって、コーダー喋った後で、アズさんが喋るとさ、アズさんがすごいまともな、普通の人みたい
だよね。
あれで普通の人みたいだ。
あの、私、一番このメンバーの中で普通の人だと思うんだ。
いやいやいやいや、ないよ、それは。それはないよ。
コーダーさんにね、昔話読んでほしいよ。
ああ
いや、僕ね、あの、今年は
抱
負持たない人間なんだけれども、一個だけあってね、抱負っていうか希望がね、今年は僕をキノコソウに呼んでほしい。
お
ーおー
おー何やりますかキノコソウ。
いや、医療改革やりますよ。
うん。また楽しそう、それ。
うん。
そうそう。2階から降ってきそうじゃないですか
二階から降ってくるの？
なんか二階から妖怪降ってきて
る、ね。ああ、マクロクロスケいるからね。
だから、
そうそうそう。
今こそマクロクロスケいるんで、ぜひ対面してください。
う
ん、
ぜひと思ってね、まあ。まあ、今回相談はおいおいするとして。うん、でも、そんなことはちょっと考えてます。皆さんとちょっと交流したいっていうか。
ね、
去年はね、もうこれからいきなり始める感じだったんでね、私は新参者なんで。
うん。うん。
噂で聞くと、妖怪養成講座が始まるとかなとかって。
すごい。妖怪養成講
座。いや、それはね、違うよ。3月の話ですよね。
うんうん。妖怪養成講座やるんですか？
いや、
いいね、妖怪養成講座。
そうじゃなくて、うん、妖怪学の話をしながら、うん、縁というものについて考えるという。
善。
縁。
ご縁。縁やって妖怪になっちゃうみたいな
ね。いや、縁って色々意味合いがあって面白いでしょ
う。うんうん、
あの、仏教の縁起の、それこそ、縁起の縁でもあるし、ヘリでもあるし、
うんうん、ヘリとか縁とかエッジとかね。
あ、
教会とかね、あの、境界線のとか、ね、ボーダーとかね。
うん、そうそう。
うん、
その全部の意味が被さってきてる結構美味しい言葉だなと思うんです
よ。
でも妖怪養成講座やってほしいね。
やってほしいね。
うん、
やってほしい。
どういうことやんのそれ。
認定妖怪出してほしいよね。ついに認定妖怪出ましたみたいな。
いや、どうしたら甲田さん並みのその存在感を出せるようになるかっていうかさ。
いや
だってエキストラの話みんな知ってるっけ？
あ、ちふたこさんかなんか聞きました
よ。え、何それエキストラ。僕知らない。教えて。
バイト、なんかいいバイトないかなって探してた時に、高田さんが、あの、映画とかのエキストラのバイトがね、結構、バイト料がいいぞってわけで、
うん。
何箇所か面接に行ったらしいんですよ。
行ったのね、はいはい。
行ったらどこ行っても、うん、いやー、あんたちょっと主役食っちゃうから、無理っすねって言われてるっていう。
うわ
ー。存在感あるんですね。
存在感ある。もうだってさ、通行人通ってたらもう、そっち見ちゃうもん。
喋ってセリフあったら絶対もう。
強烈に印象が残っちゃうもんね。
神戸ちゃんっていう役者いるじゃないですか。
神戸ちゃん
似てるかもしれない。神戸博士っていう役者いて、ちょっと似てるかもしれないです。ゴーダさん。
神戸博士？
うん。
ああ、なんかちょっと雰囲気似てるかもね。
竹中直人とかの映画によく出るんですよ。
ああ。
ああ。
むしろ博士の役やればいいんだよな。
博士。
怪獣ものとか SF ものとか。
特撮系でね。
そう。
大体何の役にも立たない博士でしょ。
あやつの弱点は何とかじゃとかって言ってさ。
ちょっと
博士役立ってるでしょ結構。
立っちゃうじゃん、それじゃん。
うん。でもその作戦外して、こう、主人公がピンチに陥るみたいなさ。
ああ。
ちょっとマッド入ってる感じの博士ですよね。
うん、そうそうそうそうそう。うん、
双子さんだと真っ当な博士な感じですね。
真っ当な博士。
活躍しちゃいそうな博士。
真っ当な博士。
入ってる感じでね。
うん。
双子さん守るからな。
何を？
何を？
自分の無用。
ああ。
小田さんは守ってない。捨て身だっていう感じですかね。
そうそうそう。ハートを開いていくわけですよ。ちょっとつぼしいね。
じゃあ、双子さんが保身で犯罪に走る博士でさ、その、あんないい人だと、何みたいなさ。
あの、最後の方に、いいもん、いいもんそうって現れて、最後の方で実は。
本当になっちゃうから、本当に。
で、これを悪だくみに気づいて、こう、止めさせるもう一人の博士みたいなさ。
だから、コウダさんで、
双子くんやめたまえみたいなさ。
最後の方でいいもんだと思ってた人が悪もんでは、なんか悪もんかしらと思ってた人がいいもんだった。
そういう視線でさ、うん。
あずさんはどんな役ですか？
え、俺出るんですか？
通りすがりの。
出なきゃいかんでしょ。
俺は全く騙されて双子さんを信じて、レツさんを疑ってさ、善意から犯罪に加担してしまって地球を滅ぼそうになる人じゃないの。
すげえ悪役になってますよ、双子さん。
ね
え。ねえ。
すげえ楽しそう。うん、
ああ。悪役は何なんですかね。
僕、基本、嘘つきだからさ。
嘘つき。
うん、悪役好きだよ。
ああ。
職場では僕の言ってることは9割嘘だって言われてるからね。
ブラコさんってあだ名ありますもんね。
ブラコさんってあだ名あるもんね。
何ブラコさんって。
ブラックな双子さんね。
ああ。
ブラコ。
二人いるのかな。ブラコさんとホワコさんがいてさ。
ホワコさん、白子。
白ふたこ。
白ふたさん。
プロふたこみたいなのがさ。もう実はいてさ。
うん。
どうし
たら白くなる？まともなんだけど。
え？
お、いきなりまともなとこに来た。
さっちんから書き込みがあってね。
はいはい。
富、妖怪は訳あり物件に住んで、私の家にはよく出ます。それに、
出る
の方が用途怖いでやんつと。言うんだ。
それわかる。
あ、妖怪より危険の方が怖いっすよ。
うん、絶対そうだ。
デキルマンの原理だよね。
ああ。
デキルマン。
そうそうそう、生きてる人間の方が怖いよ。
あ、ほんとだ、私これ。いや、あの、書き込み全然気がついてなかった。いっぱいいただいてたんですね。
そう、いっぱいいただいてますね。
ゆかなかさんから、たまちゃん、ナチュラルハイがいいよ。ナチュラルハイの方はすげえ得意なんですけどね。私、常に瞑想、軽い瞑想状態で、軽いこう、トリップ状態ではあるんですけどね。そう、でも、何かの力借りて、ガーンですけどね。
たまさん、ナチュラルハイ、エッチな話してるか、怒ってた時かはすごいハイになってるよね。
キノコの話でもはい。
キノコの時ははいってかさ、もう目キラキラしてるもんね。
ああ。
もうちょっとあんた人間あっちの席行けます
か、ね、食べなくてもキノコの話すりゃいいんだね。
そうです
ね。食べなくても話せ
る。なるほどね。
笑わない。で、トミさんが、トリップできない人って手術の時にも麻酔効かないんじゃないかな。こう、怖いこと言わないでください。怖いこと言わない。歯の麻酔は効くのはもう確認済みです。全身麻酔系がね、なるけどね。歯の時に効いたら大丈夫ですかね。
目覚めないギリギリの限界量まで入れないといけないみたいなね。
まあ。
あれ外から見ると麻酔効いてるように見えてんだけど、本人超痛いんだけど、誰にも連絡できなくて手術がされちゃうみたいなのは。
あるんですか、そんな恐ろしいこと。
いや、梅津和夫みたいなんだってありそうだよね。
遠藤周作最後そんな感じだったっていうね。何回目かの手術が。
足が効いてるんで痛いんでやめてくれって言ってんだけど、手が動かせない。さ
口も動かせない。
声も、声。
恐ろしいこと言わないでください。トミさんが、妖怪は訳あり物件住んでる私の部屋にはよく出ます。それより来てる人間の方がよっぽど怖いでやんす。そうそう、悪い奴らは天使の顔して心で爪を研いでるものですよね。いやー、そのトミさんの訳あり物件に出る妖怪の話、うん、ぜひ聞きたいですよね。
そうですよね。
どんな妖怪が出るんだろう。いや、でも、妖怪ってあんまり悪さしないですよね。私もキノコ層に真っ黒黒好き出たけど、別に。
いや、大した悪さしないよね、妖怪は。
だけど、気を引こうとするからね。
あ、気を引こうとする。
気を引こうとするんだ。うん、妖怪詳しくないよ、僕。
うん、
相手してもらわんといかんからさ、
うん、
子供みたいな感じで。
はぁ、あ、妖精とかと近いのか。
だから気を引くってどういうことかって言ったら、この場合びっくりさせたりとか気持ち悪がらせるってことだからさ、そうすると体に痛み、それこそ痛みがある時と一緒でどうしてもそっちに行くじゃん、フォーカスが、そうすると存在理由が認められるわけで、
かまってもらえたか、
そうそう、
やっぱこれはセラピストいった方がいい話だね。
妖怪出ないからな
ぁ。いやいやいや、妖怪に対応することができれば。
病気も治せるみたいな。
そうそうそう。
いや、治せるんじゃなくて、
重症の人とちゃんと関われるっていう。
僕は、それこそ3月の講座でちょっと話そうと思ってることではあるんだけど、
はいはい。
あのね、付き合い方だと思うんですよ。
うん。
一見不条理なものとの付き合い方、
一見不条理なものとの付き合い方、
うん、
ほうほうほう、
ぎょ、
みんな黙っちゃうな、
一応聞こうと思って、
いやいやいや、
販売してんですよ、
そう、興味深いから、そこでみんな今聞き耳を立ててた瞬間です。
だから突然人生に起こってくる何かこう自分にとって不本意な出来事だったりだとか、例えば、こんなところで起こるはずのない腹痛でもいいですよ。
腹痛。
突然映画館行って、すごく面白くて席立ちたくないところで、ものすごい腹痛が襲ってきたみたいな。
あ、そのワークはやりたいなぁ。
聞くときに、それもまた妖怪だと。
いや、それもまた妖怪っていうか、そういうものとの付き合い方の延長線上には、だって昔のそれこそ今ね、僕は縄文にはまりかけていて、調べかけてるんですけれども、昔の言われてる精霊とかっていうのは、人間の言うことなんか聞かんからね。
そうだよね。
ここがあるから、基本的に。で、向こうの都合があるものとどうやって折り合うかっていう話に後はなってくるんで。対処して消滅させちゃうってんじゃなくて。
じゃあもう人間関係とか全部一緒だってこと
ですか？ほとんど人間関係の作り方だよね。
でしょうね。その人間も、その人間個人じゃないじゃないですか。例えば、神さんに見せる顔と、愛人に見せる顔と、会社で見せる顔って多分違うんですよ、人って。で、その時はその人格があるわけですよね。人格 A さん、人格 B さん、人格 C さんみたいな感じで。で、それを普通にこうやって喋っちゃうと分裂 してるみたいに思うんだけど、僕は人間って結構連合国家みたいなもんだっていう、うん、使ってて、
うん、
たまに反乱起こったわけですよ、
うんうん、
中国の内陸部みたいに、
うんうん、
あの沿岸部は経済いいかもしれんけれども、うん、煙ばっかり内陸に行くからとか、そういう理由で、
うんうんうん
うん、でそうなった時にどういうふうに折り合いをつけていくかっていう、
うん、確かに。
ほんとプロセス学的な
見
取り図だよね。
あ、そうですか。
プロセス学っぽい。うん。プロセス学もゴーストみたいなね、言ったりするけど。
あ、ゴーストロールってありますね。うん、うん、
それとすごいよく。
まさにゴーストだからね。
うん、まさにゴースト。
そしてディープデモクラシーだよね。
ねえ。
プロセスワークの専門家一人もいないのに、なんかプロセスワーク。
そうそうそうそう。
結構喋って。
タコさん一番専門家ですよ。
一番専門家だけ
ど。理事長でしょ、理事長。プロセスワーク。
理事長じゃない、別に。理事だよ。
ただ理事なんか、そっか、理事長だと思う。
しかも、協会って、なんか、結構ゆるゆるな、なったりだからさ。
いや、プロセスワーク、ちっとした協会作れないでしょ、どう考えても。
ああ。
うん。
あちっとしたの作ったらちょっと嘘っぽいかもしれない。
そう、ね、作ったらもうそのロールだけ取っちゃうってことになるから、う
ん。いやでもね、それを、あえて取るっていうことをやった方がいいなっていうのはあるんですよね、プロセスワーク。
あるあるある。
ああ。
世界では。やっぱ、少数意見の話も全部大事にするディープデモクラシーでいきましょうっていうことでもってやってると、
うん、
その、ガシッと何か物事を自分の責任において、決めて押し通すみたいなのが、ゴーストロール化しやすいっていうかね。
うん、
二次プロセス化しやすい。
主体性みたいなの。
そうそうそうそう。
あの、日本人の得意な遠慮っていうのを全員やっちゃって、こう。
そう。
身動きできなくなるみたいな、
ね。うん。これはあれね、うん、その何が男。
ああ。
ん？ピアステージでくれそうだと思って。
うん。
僕はなんか、っていい感じ。
トミさんから来ましたよ。うん、掲示板に。ちょっと前にあったのは気を引こうとして寝てると足元でガシャガシャやり始める。めんどくさいから無視してると足元から上に上がってくるんよね。よーし、もう少し来い、そこはまだおらんさせてしまえば深く。
そんなに。
そんな。
楽しい暮らしじゃないですか。
そう。
今暮らし。
うん。あ、してる人っているからね。
いるんですか。
うん。
あの、これ、事故物件でこういうこと、幽霊っていう例だと思ういい気がするんですけど。
どこが違うのかっていう話。
そうそうそうそうそう。
それ、小田さんに聞きましょう。
小田さんどう思いますか？
いや、だって霊って、幽霊って言ったら普通は人間でしょ。
うんうん。
もともと。
うんうん。
ここで首くくって死んだとかそういう話ですよね。
うんうん、うん。
なんか恨んでるとかさ、在留思念がありそうだけど、なさそうだもんな。
いや、恨んでるとか、あとは、なんか理由があって、そのまま離れられない。
うん。
残留思念だな。
うん。
でね、妖怪って逆でね、
うん、
居心地いいからいたりすんだよ。
ああ。
その場
所
が。うん。ネズミ屋みたいなのが住んでそうだもんな。
うん。
うん。今俺一周持ちた。
はあ、やっぱり妖怪現象。
妖怪現象。
いやー、昔の、これ、江戸時代の解説だからいい加減なんだけど、うん、赤なめっているでしょ、うん、有名な。
はい、
黒板出て赤なめのって。
はい。
あ、水茂る。有名にしたけど、はい、赤なめはなんで黒板にいるんでしょうか、先生って聞いたら、その先生が、うん、いや、赤から生まれたやつだから、居心地がいいんだよって。だから赤に引っ越しちゃったらいなくなるよと。
食べ物ですよね、赤舐めてるぐらいですかね、それ赤が。
程よい湿気とさ、うん、なんかちょっと汚い感じだとすぐ見やすそうな気するよね。
普通の、物件なわけですよ。
さん、綺麗に掃除しちゃったらいなくなりそうだもんね。
いなくなるよね、赤舐めは。
え、サッチンの家にもいたそうですよ、サッチンから。トミさんが、おうちもそんなのいました。クスって笑われました。サッチンが書いて。サッチンのも、誰にどんな風にクスッと笑われたか、ぜひ詳しく聞きたい。
そうだね、この文脈だとね。ね
あと、トミさんから、まあ、私の今住んでるところは自然市ですけどね。なるほど。いや、あの、事故物件っていうのは、殺人とか自殺とかじゃなくて、自然市の事故物件に住んでて。
ああ、僕が、そこにも買いがある。僕が最初に、あの、ミカさんと愛と申し作った時の、借りた部屋は自然市だったんだよ。
物件。
事故物件が安かったの。
へぇ
ちょっと知識ないから聞けたんだけど、自然死って事故物件ってどういうことですか？
多分そこで孤独死的にそこで亡くなられてて発見された部屋。
そうそうそうそう。うんうん、だから、あの、高い値段って貸せないんで、
うん、
黙って調べくれて貸した後で文句つけられても嫌だから、
うん、
事故物件で、だけども殺人事件とかじゃないですよってことで、
うんうん、
あの安く借りた2年間はみたいな感じで安く借りられて、
うん、
それでオープンできたんですよ、
うんうんうん、
そうじゃなかったらオープンしてなかったと思うんで、この
買いましたか？
いなかった。あ、でも浄化しちゃったからね最初に。
うーん、あそこ全然良かったよね。
自然史様々ですよね。
うーん、
自然史がないと相手ももしゃもないっていう感じだから
。うわ、
部屋が安かったんで始めたんだもん。
ぬわ。
なんか自然と話の流れが妖怪の方に行っちゃってんだけど、
ね、
ちょっと皆さんのね、個性というか。
いや、この中でね、やっぱね、おふつしてんだよ、高田さんの個性が。
そうだよね。
この個性的なメンバーの中で。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
いや、なんかもっと何の、あんこの、たくあん入れてくた。
あとの3人もね、普通のどんな集団に入れても大体は一番個性的な部類に入る人なんですけれども。高田さんの元にはみんなひれ伏すね。
ちょっとムーちゃんに話を振りたくなりますね。
そうですね。
ムーちゃん唯一普通の人だから全く出なく
て。なんか4人妖怪がいる中で1人人間がどうしよう、みたいなさ。
あれですもんね、なんかもう、うん、半分妖怪みたいなもんですからね。
あ、そうなんですか？
修行僧みたいなもんです
か、ね、あ、ちょっと修行僧なっぽいですよね、むちゃん。
あ、お互いにレッスンつけてもらえると、まあ、妖怪になれる
よ、ね。なるかもしれないですね。
初認定妖怪。
妖怪になりたいですよね。
うん、早く妖怪になりたい。
うん。へ、え、ぇ、ー、あ、パッチンから面白い体験談が来てます。うん、函館に住むときに押し入れがガサガサ言っていた日。と、夜寝てたら玄関から入ってきて、うん、人の顔を見てクスッと笑っていなくなりました、でもその場所はすごく好きな部屋でしたよ。え、何が入ってきたの？外見は？
妖怪じゃないの、妖怪。
すごい聞きたい。すごい聞きたい。あ、ミカさん。あの、アジさんとこのミカさんですかね。
そうでしょうね。
以前、リーディングミッションの、リーディングセッションの中で、寂しん坊の妖怪がついてるケースが何かありました。ご本人の、しい気持ちと呼び合って繋がっちゃって、でも妖怪がいるせいでますます寂しさが伝っていってしまってという、ハートに寂しん坊が住み着くとどうにもいつも寂しい気持ちで過ごしちゃうっていう状態に。でも寂しいから妖怪でも誰でもいいからそばにいてほしいという気持ちで、妖怪さんと一緒にいる選択を無意識がしてるんですけどね。そういうのを癒して解放して妖怪さんとはお別れしていくのをヒーリングしました。
なるほど。
私、エンティティがついてるって言われて、それが寂しん、だって言われてミカさんに撮ってもらったんですけど、それが妖怪ですか？
どうなんだろう。
この辺はセラピストの先生方の方が詳しいんじゃない？
いやいやいや、それ詳しくねえだろ。
そういうセラピーやってる人。
いや、これは何なんですかね。妖怪って何なんだって話ですね。
いい定義が分かんなくな
る、ね。幽霊は人間の残留思念だとして、妖怪は一体何なんですか？
エンティティってのは存在っていう風に訳すだけだからね。
そうそう。
だから寂しい存在がいたんだっていうことだからさ、うん、寂しいエネルギーとかさ、そんなもんだよね。
それは人の残留思念ではない。
ない。
何なんですか？
なんか、ちょっと不思議現象に関する擬人的解釈っていうのが妖怪じゃない。
ああ。
そうなんですか、コウタさん。
いや、僕はもうちょっとそこは還元してて、妖怪自体は不思議な現象って捉えてる人だから、
うん、
あの、いろんな理解の仕方あるんだけど、
うん、
ただ一般的には擬人化していくよね、そこが。
うんうん、
擬人化を外しちゃってもいいんだったらな、
う
擬人化外すとでも妖怪っぽくなくなっちゃう。ただ不思議現象になっちゃうね。
でも、出来事だからさ、
うん、
例えば足音が聞こえるだとか、うん、木が倒れてないはずなのに、うん、木が倒れるような音がするとか、うん、結構みんなとかで伝わってるのとかも調べていくと、現象ですからね。
そうだね。ラップ現象みたいなね。
そうそう。
ラップ現象あるよね。
あの、昔話なんかになってくると、まあ、擬人化されてくるから。
うん、
僕も、うん、あ、かぶった。どうぞ、双子さん先生、博士。
あ、うち、たまにラップ音が、するんですよ、うん。うちっていうか、僕が住んでるところが歴代。
歴代。
歴代。
連れてるじゃないですか。
そう、これでね、それを、僕の友達のあるグループの人たちは、妖怪って言わずに宇宙人って呼ぶわけ。でもまあそれは同じことだよねって僕は思ってて、
うん、
やっぱり何かしらのそういう現象、不思議な足音っぽい音だったりとか、
うん、
こう、何かの気配あるような音だったりするのを、擬人化して捉えてる。
うん
だって人の捉え方は変わってきますからね、
うん、
だって今 UFO って言ってるようなもんでも昔は石道路が空飛んでたりとか男船だったりとかさ、
うんうん、
わけだから、
うんうんうん、
あの阿部さんが言ってたさ、
うん、
エイリアンの時代変遷の話面白かった。
何ですか何ですか。
大したわけじゃないけどほら、うん、昔ほら、まだ、鉄の文明二次産業が元気だって頃は、うん、宇宙人ってなんか金属の乗り物に乗ってた、
うん、
で、ちゃんと実体もあってさ、
うん
で、文明の進んだ国から来てたんだよね。
うんうんうん、
ところがなんか心の代とかになったらさ、うん、やってくる宇宙人はこう、シャベリングかなんかで非物質で、的に降りてきてさ、
うんうん、
なんか精神的に進んだ文明からメッセージを伝えに来てんだよね。
うんうん、
だからやっぱ時代に、そうすると江戸時代はカラカサがやってきたりとか、そういうことかなって思うじゃん。
全然不思議じゃないわけだよ。
カラカサとか塗り壁だったのかなって。
うん、
科学時代になったら科学の進んだ星からやってくる、金属製の乗り、うん、不思議な飛び方する乗り物にやってる、うん、科学が進んでる人たちで、精神文明の時代になったら、
うん、
非物質の世界からメッセージを届けに来る宇宙人になっちゃったからさ。
うん、面白い。
面白いでしょ？だからバサールは現代の妖怪ってわけですよ。
うん、そう。
だから、どんどん科学で進んでて、これ以上行くと、むしろ縄文時代の精霊とかに逆に近づいていくっていう。
確かにね。
どんどん実体がなくなっていき。
確かにね。
うん、
小田さんが今日 Facebook で、埴輪のね、
うんうん、
本を紹介されてたんですよね。
へ
ぇー。埴輪。
あ、土偶か。
土偶と埴輪は相当違うと思う。
はい、土偶。今僕の中で。
土偶です。
土偶のイメージを見ながら埴輪って呼んじゃってましたけれども。
うん、
土偶の、あれ、どういう本なんですか？
あれは、見本ミュージアムってとこで2012年にやった、土偶コスモスって展覧会のカタログなんですよ。
土偶コスモス。
コスモス。
で、今、まあ、縄文って何回かブームにとかしてるじゃないですか。
した。
だから、ブックモンとか結構あるんだけれども、あの本が一番図版が多い。300点ぐらい載ってるんですよ。いろんなタイプの。
300点か、結構。
それ以上になっちゃうと、もう学術書になっちゃって、まあ、ちょっと読みなさいみたいな世界に入ってくるんで、僕は読みますけど。
へぇー。岡本太郎君が流行らしたもんね。
そうですね。でも、岡本太郎も56年だから、それ以降のこう進展っていろいろあるんですよね。
知らないや、
うん、
縄文自体を理想化する議論みたいなのがあって、あなたは縄文人、弥生人みたいなのも知ってたけど。
そうそうそう。僕は、それはちょっと疑問でね、やっぱり、縄文人の方が例えば自然と共生してたとか、
うんうん、
なんかこう、一心 ないからね、どうたらこうたらっていうのは疑問で、ちょっと冷静なもん見たかったんですよ。
ああ。
怪しい方に行こうと思えば、いくらにもね、例えば、オーパーツだとか、行けない。爬虫類人がどうたらこうたらか。
爬虫類人、あれすごいなぁ。
爬虫類人、あれ見ました。面白かった。
いた？
いやいや、そういうサイトをこの間、
フェイスブックで。あ、そうなんだ。昨日こそに来たのかと思った。
いやぁ。ちょっと見てみ。
だから、遮光器道具が宇宙服だとかさ、いや、妊婦なんてすみません、みたいな。
あ、妊婦なんですか？
妊婦ですね。一応の説だと。そんなのがあるんで、当然。
まあ、でも
そうなんですよ。80年代ぐらいでしょ、あれ。
文献全部持ってましたよ。で、宇宙人に参照して人類を作り出したんだっていう、宇宙考古学、いろんな遺跡とか見て、これはほら宇宙人がいるだろうとかさ、聖書の記述を持った方が来てたとかっていうふうにやって、パレンケの遺跡では、宇宙船を言い回るとかさ、その目で見えるとまさに、
その目で見るとまさにだよね、あれね。
どれも、しかも、うわーって今説明切るとやって、ああ、なるほどね。
楽しいじゃない。何が正しいっていう、証明の必要ないですよね。
うん。危険好きだったな
ぁ。ね。いや、まあ、不可思議なことであるとか、認知考古学とかの世界入れると面白くてね。
僕、素人考えた縄文式土器とかって、こう一点物でみんなうねってて、ドラッグやってたんじゃないみたいな気がしてくるし、技術力がないから、素焼きなんだけど、技術力あったらあれに極彩色の色がついてて、うわーっとうねってた土器だったんじゃない、そんな気がしてきちゃうのね。でも、埴輪とか縄文式、土器見て、弥生式土器見てても、そこにサイケデリックなものを感じないから、やっぱりあの世界に入っちゃって、こう、みたいな、こう、空想があるんだけど、どうなんですかね。
いや、僕は、ジャムを始めたばっかりなんでね、なんとも言えないんですけど、それは。
縄文式土器だけだよね。
Facebook の数日前に、私のタイムラインに誰かが、上がってたんです。けどイルカがフグ毒でトリップして遊んでるということが判明したみたいな記事のシェアがすごい複数の人がシェアして面白いとか言って、もしそうだとしたら高度な知性を持った生命体っていうのはトリップせずいられないのではないかみたいな、
もうストレスがあるんだって思ってよね。かわいそうに
遊んでるからいいんじゃないですかね。そうでもないの。はあ、トリップして遊んでるそうですよ。
時にはフグ毒ぐらい食わねえってやってらんねえよなとか思ってフグ食ってんじゃないかな。
今日ちょっといっぱい行くかって言ってフグの
時。そうそう。ちょっとフグ行かないみたいな。いいねえみたいな。
あ、やってらんないよねって言うのよ。
なんかいいよね、そうやって理想像がさ、崩れていくのって。
縄文もダメ、イルカもダメみたいな。
みんなトリップしてた。
みんなこう投影するんじゃない？はじめは。
そこにユートピアがあると思うからね。
もう。
沖縄がユートピアと思って移り住んだらみんな超ストレス抱えててここ痛くねと思うとか聞くもんね。
基地問題とかさ、リアルな話出てくるし。
そう。多分外から投影している時だけ楽園に見えるからね。
でも実は、ドラッグをやってもトリップできないこともあるし。
フグ毒の食ったら大丈夫じゃない？
フグ毒は単に向こうの世界に本体ごと行ってしまいます。
帰ってこれない。
帰ってこれません。
命ガラガラ戻ってきたら何か見れるかもしれない。お花が咲いてて、川があって、みたいな。
向こうで死んだおばあちゃんが、みたいな。
気まねきを
ね。後ろから呼ぶ人がいるので、なんかうるさいなぁと思って、振り向いたみたいな。
そう。で、キノコ島のみんながいて、必死に奥へで呼んでたみたいな。
ちょっと憧れます。してみたい。ちょっとたくさんのコメントが溜まってるので、読み上げますね。どこからだ？トミーさんから、あ、違う、サッチンから。 何が入ってきたのかは分かりません。住んでいたところが函館大火、大きな火事ですね、大火事ですね。函館大火のイベントの近くだったので幽霊かなって言っていました。うちの旦那は同じ部屋を見てここは絶対嫌って思っていたそうです、うん、幽霊と妖怪の境界線がやはり分からないっていうことを今ちょっと思いましたね。
元人間なんだよね。
うーん、妖怪は妖怪よ、元人間じゃないんですよねきっと。小田さん、うん、
妖怪赤なめが元人間だと困るよ。妖怪赤なめとか、
なんか悲しい感じがしますよ、それって。なんか
赤です、あれは。元人間じゃなくて。
いや、でも赤太郎みたいな赤から来た人いたりしますからね。トミさんから、私の分けあり物件を具体的に言うと心臓麻痺です。でも、本当いいところに安く住ませてもらって感謝感謝してます。こういう物件を探し出すのは大変でした。不動産屋さんもなかなか出さないんです。こちらからかなり強く要求してやっと出てくるんです。そういうの好きだって、あんまり気にならないとね、こんな感じで強めに言ってでも、住んでも面白いのかもしれないですよね。
僕の不動産屋さんの一番表のところに貼ってあって安っと思ったら、
それの時に自己物件ですとかメーカーも書いてあったりしたんですか？
書いてなかったんで、安いこれなら借りられるねって借りちゃうとかって相手もして、うん、3万だったんだよね、
うん、
だけど聞いたら自己物件ですけどいいですかって言われて、う
んうん、そう、二通りの扱いがあるんでしょうね。釣り物件として安いっていうのを出しておいて問い合わせた人に自己物件ですっていうのと、自己物件だしなってこう隠しておいて強く言われた、その二通りの扱い方があるってことでしょうかね。
釣り物件だったのかあれ、
うん、そういうのって釣り物件としてよく出て聞くと、もうちょうど塞がったとこですとか、すごく件が悪いことだとか分かるとかっていうのを不動産屋さん必ず表に出してますね、バーン
って。釣り物件だったのか、うん、まさか借りると思わなかったのかな。
ありえない。
自己老人の自己死ですからいいですかって。あ、むーちゃんさん。
うん、いや、結構建物とかでも、こうやって安い物件あるんですけど、うん、車とかでもなんか不当に安いやつありますよね。
ああ、
すごい綺麗なのに、なぜか、ものすごく安い。
気をつけないと。
運転してるとなんかワイパーに女の長い髪がとか、そういう。
怖いな、それ。
クーラーからなんか、
不
思議な匂いが
してくるとかね。なんかトランク開けた時に血の海に一瞬に空目するとかね、怖
っ。フーラーに女の髪の毛のこう巻いたのが取っても取っても出てく
る、うわ怖っ。
ああ、
エンジンが調子悪くなるために髪の毛が絡みついてるみたいな、
ね、髪の毛みんな髪
なんで髪の毛怖いんですか。
髪の毛って怖いですよね。
怖いよね。
うん、
なんかうちの娘がハサミで自分の髪勝手に切っちゃったことあって、4歳の時。あれ、あの長い髪が、ある、
怖いよね。
あるわけないところに山になってるのを見た時の恐怖感。
怖い。
髪の毛あるはずがないのに、ボサッと真っ黒なものが。
なんであれ、あんな怖いんだろう。
髪の毛
怖いよ、怖い。髪の毛怖い。
人間のものだからでしょうかね。
ですかね。今、私とか、こう、最近、こう、仮装パーティーとかに出てるので、ズラを、ズラを購入したんですけど、ずっと怖いですよ。もう、こっちゃんって名前つけましたよ、ズラに。
ダメ、怖いからさ。
まあでも、髪の毛以外にそんなに大量に人間の一部がどっかに、こう、あるってないもんね。
そうですね。爪の切りかすが山になってても、あんまり怖くないですよね。
山ぐらいになるけど。
山なんてたらちょっと怖いかな。
夜と霧でギッツかメガネが大量に捨ててあったの怖かったよ。
あれ、確か怖かった。あれは怖かったな。ああ、ちょっと怖さ、ちょっと見えた気がしますね。名前忘れたけど、イベント企画展とってこう、やってるやつで、自己死をしてしまった人たの、靴といつも着てた服みたいなのを、その人の寝台のパネルに着てて展示っていうのをやってる団体があって、だから突然こう死んでしまった人っていうことの存在をリアルに感じようみたいな、そんな趣旨で、人の命の重さを知ろうみたいな。だからそれは何十人とか何百、百人分ぐらいを一つの会場ホールみたいなところにバーッと立ってて、去年何歳みたいな交通事故みたいな。 あの山田隆みたいな、去年何歳交通事故にて死亡みたいなんで、その子が着てた帽子、等身大のネイルに帽子と服、靴っていうのを、それがいっぱいあるっていう、そういうのを、案内を見たこと、行ったことないんですけど、案内を見たこと
ないな、
猛烈だね。
すごい怖かったんですよ、写真とかが。あの恐怖心とかの方よりも、やっぱり喪失の痛みみたいなのが、この人がいなくなったんだっていう、この大きさでこの服を着てた、この靴履いてた、この人がいなくなってしまったんだっていうのも、ダイレクトにハートにバンってきて、ものすごいこう、ショックを受けたんですけど、そんなのと関係あるのかもしれないですよね。
なるほど。
誰かが生きていたけれども、実態がそこにはないって、名残だけがあるっていう怖さみたいな。
なるほど。
まだたくさんの聞き込みが読み終えてないのでいきません。トミさんから、ラップ現象とかもそうなんですけど、結局その程度のことしか起きないんです、奴らは。とてもとてもか弱い小動物を扱うように優しくしてあげなきゃいけないんです。あたっ
ぷり、ね、
いいですね、この捉え方。ねえ、素敵。幽霊とかもそう思ったら別に悪さしないのかも。
大したことはできないよね、やっぱね。
まあね、舐めちゃいかんけどね。
あ、舐めちゃいけない。
あ、こっち側にさ、やっぱその、つけいる、好きっていうか、心の側の傷があったらフックするっていうのはあるけど。
だけれども、そんな、大したこともできないっていうことで、大きく取りすぎないって感じですかね。
さっきのその、それこそ寂しん坊がついてたら、寂しい人がもっと寂しくなっていうのが、もともと寂しい人だと結構なダメージになったりもするわけじゃないですか。
あるあるある。
あるいはすごくこうなんかに怒ってる人になんかがもうちょっと増幅するような形で作用しちゃったら、それで行動化しちゃうってこともある。
あれ間違えて昔の天狗付きとかだったら大変なことになるからね。
そうだよね。
周り巻き込んじゃうから。
付き物系怖いよね。
本体には何もできないんだけど、それにフックしちゃって乗っ取られたりとかしちゃうと人がすごいことしちゃうっていう。
そうそうそうそうそう。
やっぱ巻き込まれないは大事なんですね。
巻き込まれない大事です。
あ、フォーカシングで怖いネタがあってさ、
うんうん、
あの、こう、体の感覚に耳を澄ましてさ、擬人化してさ、うん、なんかこう、あなた、なんとかですかって、あ、コミュニケーション取れてさ、
うん、
あなたが本心に、本当に欲しいものは何ですかって聞いたら、お前の体だって言ってやる。
怖い。
怖いです。
でもそれすごいわかる。
怖くない。
わかる。
わかるんですか？
実は僕も今そうやって乗っ取ったからなんです。
前の持ち主がいて、みたいな。
なんかその、二子さんについて回ってるラッポンってその前の持ち主なんですよね。変えて。
高田さんがそうだってつもりで言ったんだ
よね。私も実は元人命祖なんです。人命祖出身の。と、ミカさん。
キノコ来てる間に成長したって
そうか。実は禁止が回ってしまって乗っ取られてね。脳みそを解剖すると禁止が白く回ってる、ね。ミカさんから、妖怪も講義ではの一つかな。エンティティにも悪魔だったり妖怪だったり、まあいろいろ種類があるんですよ。人が負の思いを抱き続けたり、物に宿ったりしたものが変化していて、それが妖怪化していくって感じでした。なるほど、いろいろあるんですね。
おお、この捉え方面白いなってさっきから思ってて、
うん、
エンティティっていうのが僕はどこから来た言葉なのかってよくわからないんですよ。
うんうん
うん。で、これはちょっと面白いと思って。
うん、
妖怪ってもともと明治時代に、あの、哲学者が作ったわけですからね。
そうなんだ。
うん。
まあ、有名になったっていうか、流行らしたっていう意味では、
うん、
それ以前からあった言葉だけど、
うん、
ただ哲学辞典には載ってないんですよ。
載ってない
ん
だ。
そこが僕面白いなと思ってて。
うん、
そう。だから、その昔の妖怪の使い方っていうのは、それこそ姿も形も見えないで、なんか石が投げ込まれるだとか、なんかうなり、 あるいは子供向けの奇拍子って本ですけどね、江戸の中期から後期にかけてできた、そういうのに妖怪って感じにルビーでボンドって振られて、まあそれはもう面白おかしいっていうかキャラ化した存在をそう呼んでるとか、結構時代によって振り幅のある言葉で、ただその明治時代のその妖怪って言葉はもう一回現象に差し戻してるんですよ。
ああ、脱魔術化してるんだね。
脱魔術化。
元人間の妖怪がいるって思い出したわ。死んでなるんじゃなくてさ、あんまりお腹がつきすぎてって限度を超えると、なんかさ、こう手が伸びてこうおはぎを食べてなんとかなっちゃう妖怪とか、あんまり寂しすぎてとかでさ、
六六首とかそうですよね。
そうだから、そのあんまりおかしすぎてっていう極限状ストレスで死んで幽霊になるんじゃなくて妖怪変幻になっちゃうっていうのを妖怪図鑑とかで見たな。
綺麗。
元人間であれ。
元人間ってありますよね。あの手の目とかそうだし。
せだな。
自分を殺したやつだそうと思って、顔は目つぶされてるからないんだけど、くしゃってなってて、手が生えてきて、
そうやつ、
手の目で探す、その感じでしょ。
そう。
過ぎるって感じ、なんか。
執念が過ぎちゃうことによって物質化して別のものになっちゃうみたいなさ。そういう説明、いくつか、妖怪図鑑で子供の子で読んだことある。
いや、子供の時読むと怖いっすよ。
怖い。
あ、次も読みますね。トミさんから、爬虫類人ってゲッターロボの敵役だね。
そうだったかも。
ハニワは殉死させられちゃかわんと必死に作ったんだね。相撲の始祖ののみのすくの一族が白式でいらっしゃいますね。レベル7、宮部みゆきの世界ね。
あ、わからない。
ちゃんと近いところに住んでるから同じ不動産屋さんかな。その不動産屋だけで訳あり物件を簡単に出してきた。
あそこか。
トミさんはご存どなたか分かってらっしゃるか
ですか。一回会ったことあるのかな。一回からもうちょっとあるかな。
面白いし。
地元の人で。ほら、あの一回写真出てくれた柏市議の山下さんの集まりであった人なん
です。面白い方ですね。
これなんかブレイクダウンじゃないかな。
ブレイクダウン。
かラップか、ラップでも違ったら、
ラップ音の方
じゃない、踊りの方、ラップ音。
ああ。
なんかそういうことだった。
ミカさんから、激安車はおそらく事故車を修理したものではないかと、一応綺麗に修理してあっても、例えば車軸に影響が残ってたりしちゃうらしいので、なんかそういうふうに聞きますよね。
車軸とあと年が残ってたり。
ね。髪の毛で残ってたりするね。東さんからコメントしませんでしたが、最初から言ってました、危ない大人のトークで面白かったです。 あの東康さんが今年から第5週がある月だけパーソナリティとして第5週担当パーソナリティにな
って、ちょっと妖怪っぽいよね。
東さんですか。
いや、その第5週だけあるってなんかさ、4階がないはずなのに4階が。
ああ、怖い。階段、階段。
そう。
ある月だけなぜか5階がある。
そう。
すごい。
妖怪的な出方をしてくださる。ご本人あまり妖怪っぽくない、あずまやすし大先生。
ご本人この中で一番まともな。
すごくまともだと思います。いや、経営者的なセンスがものすごいとして、そっちの、そっちの天才でいらっしゃいますね、あずまさんね。恋愛セラピストのあずまやすしさんなんですけど、なんかやっぱそういう話がしたいとおっしゃってましたね。経営に、セラピストの経営みたいな。
妖怪から経営まで、すごいぞ、ネットラジオ。
それはすごいね。
4階から経営まで。
3次元から4次元まで、みたいな。
すごいね。全然デパートだね。何でもあるね。
次に第5週があるのが4月だという噂を聞いたんですけど、そうなのかな？あ、4月でありますね。4月に多分お披露目な参加な感じで。その前振りで次の私の2月のやつに出てもらう予定なんで、これを聞いてる方、よかったら聞いててください。2月5日、 に東さんがゲスト出演で自分が4月から何していきたいかみたいな話を伺うことになってます。ね、なんかとてもいい時間なんで、そろそろ締めなきゃいけないんですけれども、トミさんからまた一つコメント来てるので読み上げますね。悪魔ってものすごいイケメンなんだよね。だってもともと天界においてその美しさも知恵も並ぶものがないと言われた光の天使だったのですから。ルシファー。
うん。
トミさんから、車は念より車軸が狂ってる方がものすごいね。すごい真っ向なご意見をいただきました。髪の毛残ってるよりね。車軸の方が曲がってる。
最後に現実に戻ってくれた感じがしたんだけど、すごく。すごいな、世界から。
ちゃんちゃんって感じで、ここでこう、音楽流れてコマーシャルに行きそうな感じで、こう。
確かにそれ怖いわ、みたいな。
やっぱ、今度はお茶が怖い、みたいな感じ。
でも結局やっぱ人が怖いっていうのと同じだよね。
現実が怖い。
ここの世界で実際に見れることができるものこそが。力を持ってるっていうか、
うん、そうだね、怖いわ。
なるほど。なんか楽しかったですね。
うん、
なると本当にこう
考えないには話してんだけ
ど、うん、あっちの世界との付き合い方的な界にはみ出しちゃったり、あっちの世界か何かこっちはみ出てきちゃったりっていうような話をずっとしてたような感じがして、うん、ちゃんと一貫性あったんじゃないの？
僕は今日は酔っ払いでしたけどね。
ブラコさん、
うん、
寝てて起きられないとこだったら間に合ってよかったわ。ほんと熟睡してたのよ。
携帯電話したけど出なかったもん。
ふってみたら4分前でさ、
寝起きだったんだ。寝起きの声だ。
もうあっせさん、そのあり方が妖怪的です。
まともなムーちゃんの感想もいとこと。
そうだね。
ああ、いや、妖怪師がある。まともじゃないんですけど、一応あれですね。やっぱり、聖書層の幅が広がって、なんか、面白いですよね。
本当にね、どんどん広がりましたね。
キノコから、自然を愛する双子さんから。
妖怪愛する。ここ
から。で、あれですね、次から、第、募集があるとき、東さんですか。これ見たら、次は4月とか、うん、7月、それから12月があるんですけど。
あ、3ヶ月おきになるん
です。で、12月が31日なんですよね。
あ、そうそうそう、そう。絶対やりたいって
言った。みそか。
みそか、スペシャルですかね。
そうね、裏番組の。
番組をぶっ飛ばせ。
ぶっ飛ばせ。紅白をぶっ飛ばせっていう。
ねえ、今のところ黒田官兵衛はこけそうだしな。
黒田官兵衛？
大河ドラマ。
ああ、大河ドラマ。こけそう
かね。
いや、視聴率があんまり良く。
黒缶は出たんだけどな。
そうそう。
黒缶はダメだね。
うん。
アンドリスキーかと思いますね。黒缶って聞くと。いや、じゃあ、なんかすっかり遅くなったので、この辺で。
寝るか。
はい。
皆さん、ありがとうございました。コメントくださった方々もありがとうございました。聞いてくださった皆さん、
ありがとうございました。
出演してくださった皆さん、ありがとうございました。はい。
全員集合でしたね。
楽しかったですね。
うん、ありがとうございます。
はい。
では、おやすみなさーん。
おやすみなさい。
バイビー。